先ほど読んでいただいたヨハネの福音書の第14章の7節から15節のところをもう一度お開きいただきたいと思います。でここのところにはイエス様の父親に対する父なる神に対する尊敬というものが書かれております。そしてこの聖書箇所、この聖書箇所だけでなく本当に14章、15章、16章、17章とイエス様の言葉がずっと、記載されておりますけれども、その中で父親に対する絶対的な尊敬と信頼をイエス様はこの父なる神様に持っておられるということが分かります。その最初のことが父と自分は一つであるというこのことなんですね。父なる神と私は一つであるということをイエス様は何度も何度も繰り返しお話しされます。実は先週の聖書箇所は少し前後したわけですね。先に16節以降をお話したんですけれども、それはなぜかというと父なる神様と子なるキリスト、そして聖霊なる神様というこの三位一体の神様ということを私たちが理解していなければ、イエス様がここで語られている言葉もなかなか理解しにくいわけです。イエス様が私と父とは一つですと言ったときに、三位一体の教理というものが分かっていればもうすっとそのイエス様の言葉が入ってくるわけです。けれども三位一体の神様ということが分からないならば、ここに出てくるピリポのように分かりません、私に父を、父なる神様を見せてください、そうすれば私は理解します、そうすれば私は信じますと、ここに登場するピリポと同じように私たちも理解ができないんじゃないかと思うわけです。けれどもその三位一体の神であるということが分かるならば、ここで言います、イエス様が語っている言葉すべてが分かってくれますね。私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのですか。私があなた方に言う言葉は私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるのです。私が父におり、父が私におられると私が言うのを信じなさいと、イエス様はご自身と父なる神様が本当に一つであるということを何度も何度も繰り返し語っておられるわけですね。また二つ目は、父の栄光のためには何でもしましょう、13節のところです。14章の13節、また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう、父が子によって栄光をお受けになるためです。ここでは父の栄光のために私は何でもしましょう、あなた方が願うことを何でも叶えてあげましょう、その目的は何かというと天におられる父なる神様が栄光を受けるためです。だから父のために私はどんなことでもあなた方のためにしましょうとイエス様は約束してくださっているわけです。そして28節の後半みたいんですけれども、14章の28節の後半には、父は私よりも偉大な方だからですという言葉が出てきます。イエス様は父なる神様のことを私よりも偉大な素晴らしいお方だということをおっしゃっているわけです。そして31節に行くと、しかしそのことは私が父を愛しており父の命じられた通りに行っていることを点々と書いてあります。私は父なる神様を愛してます、そして父なる神様の御心を、その思っておられることを私は行っているんですとイエス様はおっしゃっている。まさに父なる神様に対する尊敬と、そして従順ということが言えるかと思います。15章の9節、そこには父が私を愛されたようにというふうに、父なる神様もイエス・キリストを愛しておられるということを確信しておられるわけです。ですから、こういった御言葉を読んでいくときに、まさにイエス様は父なる神様を愛して、父なる神様と自分はもう一つだ、そして私の目的は父の栄光のためだということを何度も繰り返して おっしゃってるわけですね。そういうことが分かるならば、もうこの14章、15章、16章に書かれているイエス様の言葉は本当に分かりやすいと思います。ただ、うがった見方をするならばですね、三位一体の神であるキリストが死なる神に対して尊敬をしているというのは何か不自然と思われるんじゃないでしょうか。同じ神様であるならば、同格また同等の神様であるならば、死なる神様に対して私よりも偉大だとかいう言葉をおっしゃるのはおかしいじゃないかと思うわけです。何かイエス・キリストの方がどっちかというと下の位だというふうに見られるんじゃないですか。父は私よりも偉大だというときに、そしてこの言葉がまさに異端のグループが三位一体の神を否定する一つの大きな理由となっているわけです。父は私よりも偉大ですとイエス様のおっしゃっている。だからイエス・キリストは神ではないんだと彼らは主張するわけですね。ですからこの疑問が一つ残るわけです。でもう一つの疑問は何かというと、なぜ神の子なのかという、そういう疑問がもうひねくれた考え方をしていくときに私たちは生じてくるわけです。なぜ神の子なのか。神様が神様を産むんですか。どうですか。イエス・キリストは神様が産んだんですか。そういう意味で子供なんでしょうか。このところで多くの人たちはちょっと頭を悩ませるわけです。マリアという女性の体を借りてきて、なぜイエス・キリストが子供として生まれてこなければならなかったのか。神であるお方がなぜそんなことをするのかというのが不思議で不思議でたまらないというわけです。しかし確かに聖書はこのイエス・キリストのことを神の子と最初から示しています。そしてなぜこのような言葉をイエス様はおっしゃっているのか。その理解の助けになるのはまさにピリッピの2章の6節から9節です。ぜひその箇所は大事な箇所ですから開いていただきたいと思うんです。またヨハネの福音書戻りますので、しおりか何かしておいていただいて、ピリピの手紙の第2章を開いてください。ピリピの2章6節から9節です。そこにこう書いてあります。ピリピの2章の6節から、キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。この御言葉を読むならば、私たちはすべてのことが理解できてくると思います。なぜ人となられたのか。そこにはまさに私たちが受けなければならない罪の刑罰をイエス・キリストが身代わりとなってくださるために人となられたのだ。神の刑罰は誰に下るかといったならば、人に下るわけですよね。その人に下るわけです。人間が刑罰を受けるわけです。神様がご自身で私が刑罰を受けると言っても、それは意味がないわけです。ですから神の独り子であるイエス・キリストが人の姿を取られて、肉をとなってこの地上に来てくださって、私たちの受けるべき苦しみ、私たちの受けるべき刑罰を代わりに受けてくださったんだと聖書は教えているわけですね。そして同じように神の子という立場を取られたのはなぜかというならば、それは私たちが彼からその信仰を学ぶためだと。ヘブルの手紙の中にはこう書いてあります。キリストは信仰の創始者だ、書いてあるんですね。キリストについて、彼は信仰の創始者、初めの方、信仰を作ったお方だと、そういうふうに書かれてるわけです。そのためにイエス・キリストは子という立場を取られて、父なる神様を信じ、尊敬し、信頼し、 そしてその父なる神様の御心を行っていく、まあ、その手本、見本となられたと言ったら良いでしょうか。私たちがどのように信仰生活をしていったらいいのか、どのように父なる神様を信じたらいいのか、その模範はまさにイエス様です。イエス様を見るときに私たちはどのように信仰を持ったらいいのか、どのように父なる神様に信頼して祈っていったらいいのか、イエス様を見たら分かるんですね。クリスチャンの中で私は信仰が分からない、どうやって、信仰生活を続けたらいいか分からないという方がおられたら、見本は、模範はこのイエス様です。イエス様がどのように父なる神様に信頼し、イエス様、父なる神様の御心に従ったか、その御後に従うのが私たちクリスチャンの信仰生活だと言えるわけです。イエス様こそ私たちにとって最高の模範者となってくださるために、神の一人子という立場を取ってくださったんだというわけですね。2番目としては、子としてとつけたんですけれども、世界の人口を皆さんご存知でしょうか。ちょっと話が変わるかもしれませんけれども、世界の人口は実にですね、もう少しで70億になるそうです。70億人。年内にはその70億人の大台に乗るんじゃないかというふうに予想されているわけですけれども、その70億人の約4分の1、まあ、25% 程度はお父さんなんです、ね、よく考えてみるとそうですね。大体その 25%、 4分の1の人口は、お父さんと呼ばれる人なんです。そしてもっと不思議なことにですね、父親がいないという人はこの世界には一人もいないんですよ。誰もが、父親がいる、当たり前なんですけども、誰もが父親がいるわけです。私は母親だけで生まれてきたという人は、まあ、この世界には一人もいないわけですね。世界中に、まあ、70億人の人がいても、あなたが父と呼べる方はただ一人だけですね。ただ、まあ、今日のような難しい時代ですから、私にはもう生まれた時からお父さんがいませんという方もいらっしゃいますし、私には父親という人が2人います、3人いますとかね、そういう方も中にはおられるわけですね。でも、まあ、人間生物学的に言うならば、実の父というのはただ一人であるわけです。では皆さんの父親はどんな人でしょうか。ここにおられる人たちは皆さん父親がいるわけですね。父親である私も父親がいるわけですね。皆さんの父親はどんな人だったでしょうか。もうすでに亡くなられたという方は、あなたの父親はどんな人だったでしょうか。その父親はイエス様が愛して従われた天のお父様のようなお方でしょうか。そんなお父様がいたら素晴らしいですね。私は自分の父親を尊敬していますという方がおられたら、その方はまあ幸せな人だなと思いますね。ただ、まあ、現在この社会における父親像というと、まあ、どちらかというとですね、見下された感が多いんですね。昔は不念仏だとかね言われた時代もありましたけれども、まあ、父親とはもう話もしたくないという人も、子供さんも中にはおられます。父親が入ったお風呂なんか絶対に入りたくないというね、娘さんたちも多いわけですよね。父親の評価というと、まあ、うちのパパはトドみたいでゴロゴロしていて、時々プーッとおならをして、新聞読んでビールを飲んでと、まあ、そういうのが、父親像。まあ、家庭ではですね、実際そんな姿しか父親は見せていないっていう実情もあるかもしれませんけれども、大抵父親の評価というのは、まあ、悪いですね。ちょっと低評価と言えると思います。そしてそういった落ちてしまった父親の評価というものを上げるためには、もう何倍もですね、努力しなければその父親の評価というのは上がらない ですね。ですからどうかお父さん方は自分の評価を上げるために頑張っていただきたいなと思いますけれども、まあ、私も父親ですので、自分の評価というものがどんなかというのは心配でありますね。ですから時々はですね、息子たちに、まあ、あんまり仕事で無理するなよとかですね、優しい言葉を言って息子たちのまあご機嫌取りをしている時があるんですけれども、まあ、父親に対する接し方というものを私たちは学ばなければならないと思います。イエス様に私たちは父親に対する接し方というものを一人一人学ぶことができると思います。イエス様の言動、行動や言葉すべては父なる神様の栄光のためになしてくださったと言いますね。父の皆が崇められるためにイエス様が全てのことをなさいました。そして父の御心に従って十字架の道を歩まれました。父の栄光のために何でもしようとイエス様はおっしゃいました。父親に対して敬意を払うということは本当に大切なことであります。それは神様が与えられた権威だからですね。十戒のところを学ぶとそういったことをよくわかるんですけども、神様が父親という権威をその家庭に与えられたわけです。ですから家庭の子供たちは父親をその権威を認めて敬うべきであるんだと聖書を教えているわけですね。親の恥は子の恥、子の恥は親の恥と一般的に言われますけれども、親の悪口を言う人は自分のことをダメな人間だと言ってることと同じなわけですね。ですからうちのパパはトドみたいでと言わなくてですね、せめてですね、うちのパパはライオンみたいで威張っていると、まあ、それくらいの方がいいかもしれませんね。ぜひ、今日父親に対する感謝の言葉を語って話していただきたいなと思うんですけれども、三つ目としては父としてということを挙げました。天の父のように尊厳を持ち完全な愛を持つ父親になりたいと、まあ、誰もが思いますけれども、人間ですので私たち父親というのはなかなかそのようにうまくはいきませんね。仕事で疲れて帰ってくるとやはりですね、もう疲れてうだうだとなってしまって、やっぱりこの帰ってきたトドみたいにですね、ぐだっとしてしまうわけですよ。ですからなかなか威厳を持って振る舞うっていうのは難しいんですけれども、父親の役割使命というのは何かというと、やっぱり汗を流して仕事をするっていうことなんですね。前の母の日の集会の時でも少し漢字を、ね、書いてお話したんですけれども、男性は男という漢字は田んぼの力ですね。もう子供の時から田んぼを手伝って働けと言うんです。父親になった途端に漢字が変わりますけれども、父親という漢字は、鶴橋石斧のマークですね。ですから父親になったらもっと頑張って働けということをですね、先月もお話ししたんですけれども、本当に父親の使命というのは働いて働いて働いて、そして神、その家庭を支えるということなんですね。ぜひお父さん方頑張っていただきたいと思いますけれども、そしてその仕事を通して神様の栄光を表すことができたらどんなに素晴らしいでしょうか。あなたの持っている仕事を通して神様の栄光を表す、それが何よりも素晴らしいことだと思うわけです。医者の仕事をしているときに神様の栄光を表すことは、表しやすいと思います。また音楽の仕事をやっていると神様の言葉を賛美して神様の栄光を表すことができるでしょう。しかしですね、多くの仕事というものは何か単純で、毎日がですね、何かただ時間を過ぎるのを待ってるような、そういう仕事労働をしている人たちがほとんどではないかなと思います。私はずっと昔はですね、トラックのドライバーをやっておりましたので、 もうトラックのドライバーやってる時はですね、ただひたすらですね、目的に着くのをもう待ってる、何のためにこれやってるんだなと時々思いながら仕事をしたこともあったわけです。あるいは工場で働いている人はただ機械に向かってですね、ひたすらボタンを押したりセットしたり、そういったことをもう何時間も何時間も繰り返しやる単純の仕事をずっとやっている。どうやってこの仕事を通して私は神様の栄光を表すことができるのかと悩んでしまうわけです。しかし考え方をぜひ変えてもらいたいと思うんです。そのような単純な労働、どうしても神様の栄光を表すことができないよ、できないと思えるような仕事であっても、あなたが忠実にその仕事をやって本当に熱心にその仕事に携わっていくときに、必ず信頼というものが生まれてくると思います。周りの人からのあなたに対する信頼というものが生まれてくると思います。それも一つの神様の栄光、神様の証になるでしょう。あるいは心の中で神様を褒めたたえながら仕事をすることができるでしょう。私もよくドライブのハンドルを持ちながら、シューバレオアイスと歌ってですね、仕事をしていた時がありました。またあなたが得た収入で家族を支えて、そしてまた神様に対して献金をして主の栄光を表すことができるわけですね。つまらないと思っている仕事であっても、案外考え方をチェンジするならば、私たちはその仕事に喜びを見出すことができるようになってきます。楽しいものになってくるわけです。それでもですね、こんな仕事では神様の栄光を表せないという人は、ぜひ聖書の言葉を思い出してください。第一コリントの10の31です。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。特別な仕事をして神様の栄光を表しなさいとおっしゃってないですね。食べるにも飲むにも、もう毎日私たちがすることですよ。そしてそれは本当に私が生きるためにやってるんですけれども、それであっても神様の栄光を表すために食べなさい、飲みなさいということを聖書は教えてるんです。単純なことの中にも神様の栄光を表すことができるんですよ。だから考え方、ぜひ考えていただきたいと思います。最後に、聖書の中における父親に対する教えというものを、聖書の御言葉を読んで終わりたいと思うんですけれども、聖書の中で父親に対する教えというのはそんなに多くはないんです。2つの点ですね。1つは、奥さんに対して、奥さんに対してご主人はどうすべきかということが、聖書の中で語られています。何かというと、それは愛しなさいということです。エペソの5の25、夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。コロサイの3の19も同じ言葉ですね。夫たちよ、妻を愛しなさい。聖書の中で夫に対して言われていることは、妻を愛しなさいということです。もうこれが唯一の教えですね。他のことあんまりほとんど教えてないです。ただ愛しなさいということを言ってます。そして子供に対して、子供の育てることに対しては何と言ってるか、これも一つのことしかほとんど教えてません。エペソの6の4、父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。先ほどデスクトップの英語の御言葉ですね。そしてコロサイの3の21、父たちよ、子供を怒らせてはいけません、彼らを気落ちさせないためです。子供に対するお父さんに、教えられている言葉は、子供を怒らせてはいけませんということです。じゃあ甘やかして子供の言うことを何でも、聞いてあげてではないですね。もちろん主の教育と訓戒によって育てなさい。本当に愛を持って父親の 権威というものを持って、そして子供を教え育てなさいと聖書を教えているんです。ただその教えるときに怒らせてはいけない。もう子供がもうこんなお父さんなんか嫌だと言ってですね、怒るような教え方はいけない。だからそこにはやっぱり知恵が必要ですね。神様からそういう知恵をいただいて、本当に子供を愛しながら子供のためを思って子供を教えていくんです。そうするならば、子供も父親の愛が分かるならば、父親に対して怒るってことをしなくなってきますね。生活の中でぜひこのイエス神様の言葉を覚えていただきたいと思うんですけども、時々、全てがうまくいくわけではないんです。時々子供が怒ってですね、逃げてしまうようなこともありますね。でもそんな中であっても祈りを持って、本当に神様に願って子供を育て、そして自分の妻を愛し、そして家族をあなたが支えていかなければならないんです。神様があなたに与えられた家族こそ、まずあなたが最初に愛さなければならない人であるんです。これはお父さんだけではなく、子供もそうです、奥さんもそうですね。あなたがまず最初に愛さなければならないのはあなたの家族です。そしてあなたの家族を愛することができるようになったら、あなたの隣人も愛することができるようになるんですね。自分の家族を愛さなかったら、イエス様のおっしゃっているように隣人を愛することはできませんね。自分の家族に伝道しなかったら、どうして隣人に伝道することができましょうか。それと同じですね。あなたの家族をまず第一に愛していただきたいと思います。ではお祈りをして終わりたいと思います。天の内なる神様、今朝聖書の中から父親に対する御言葉、そして子供としての父親に対する態度、そういったものを学ぶことができました。一人一人その家庭における実情というのは難しいものがあったり、自分にはなかなか当てはまらないと思えるようなことがあるかもしれませんけれども、どうぞ私たちが主の御心に沿った歩みをしていくことができるよう導いてください。でもという言葉を取り払って、私は主の御言葉に従いますという決心を一人一人がすることができるよう助けてください。そしてその時に私たちの家族をあなたは祝福し、また用いてくださいますから、そのことを期待し、そしてあなたに祈りつつ歩んでいくことができますようお願いをいたします。そして今朝本当にこの教会に集ってくださっているお父様方がおられますから、本当に心から感謝をいたします。神様がどうぞそのお父さん方に祝福を注いでくださって、家庭でを本当に支え、そして主の栄光を仕事を通して表していくことができますよう導いてください。家族をまとめ、家族を主に本当にお捧げして、主の御心の中に歩むことができますよう助けてください。主イエスキリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。